ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では、坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速なんですが、坂本先生。たまにね、今から起業を考えられている方とか、あと起業してしばらく経って、人を採用していきたいとかって、もう経営度に乗っかられるね、起業家の方とかが、では、経営者になるにはどうすればいいのかっていうね、ご質問、先生もよく受けられると思うんですけれども、今日この辺ですね、じっくりお聞かせいただこうと思います。経営者になるにはどうすればいいかということで、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。そうですね、経営者になるにはっていうところでですね、まあこれからね、経営者、もうすでにやってる方もいれば、ね、独立されてね、個人事業とかされてる方もいらっしゃると思いますし、まあまだね、これからご自身で勉強してて将来経営者になっていきたいという方もね、いらっしゃると思います。で、そのためにね、私がお伝えしたいのは、まあ5つのね、才能を磨いてほしいなというふうに思っておりまして、で、まあ、この5つのね、まあ、才能って何かというと、1つ目がですね、誰よりも、まあ、熱い志があること。うん、で、2つ目が、まあ、人に伝えられること。で、3つ目が、まあ、人の話をよく聞けること。で、4番目が、まあ、弱みをさらけ出して、弱みを伸ばすこと。で、5番目が、まあ、数字に強いことというね、まあ、この、5つがあります。で、これをね、ちょっと今日、お話できたらなというふうに思ってますんで、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。で、まあ、これね、まあ、お伝えしたいなと思ったのが、結構、まあ、先ほども言ったように、まあ、経営者になりたいね、まあ、独立するとか、ね、で、まあ、個人事業でね、なったりとか、フリーランスになったりとかあるんですけど、うん、経営者ってなると、またちょっとフェーズが変わるというか、うん、で、個人事業でやってて、そのまま経営者になるかというと、なかなかならないんですよね。やっぱりその意識的に、その経営者になるっていうね、より事業を拡大させるとかっていうのを、やっていかないとなかなかその経営者になれないので、なんで、まあそういうね、方のためにね、今日ちょっとお話できたらなと思います。うん、で、まあこれからね、例えば、あと、会社をね、まあ事業承継されるというような方もいらっしゃるかなと思います。うん、ね、お父さんとかね、ご家族がまあ会社をやってて、で、自分がね、社長になるっていう時ですね。で、この時にも、まあ、大事なポイントですね。やっぱ社員と社長ってやっぱちょっと違ったりしますんで、経営者になるために大事なポイントというところでね、お話できたらなというふうに思います。
はい。
はい。で、で、まずちょっと一つ目なんですけれども、うん、まあ、一つ目が、ま、誰よりも熱い志があることというところなんですが、うんうん、やっぱりですね、僕もいろんな経営者の方ね、これまで、まあ、ね、20年ぐらいね、こういった企業家経営者のサポートしてますけれども、お話聞いてると、やっぱりね、経営者の方ってね、その志っていうか熱い思いっていうのをね、みんな持ってるなって思います。
うん、
で、特に、やっぱ創業者ですよね。創業社長っていうのはやっぱね、うん、熱い思いはね、これもう全員持ってるなって僕はね、うん、思いますね。で、まあ、銀行の時もね、担当させていただいた社長さんとかでも、でそういう創業で立ち上げた社長さんの話ってやっぱ面白いんですよね。
うん、
なんかすごいね、どういうね、あれで経営で立てたとか、その武勇伝じゃないけどね、昔のいろいろ大変なところとか、うん、まあ、それこそま、倒産仕掛けたみたいな話もやっぱしょっちゅう聞きますし、はい、でもやっぱりその事業をやっぱりね、やってる思いっていうか、この事業をね、ちゃんと継続していきたいとか、あと従業員のためとか、まあ、社会のためみたいなんていうのが、やっぱりみんなすごい思い持ってるなっていうところですね。で、これはね、やっぱり経営者と、やっぱり普通の社員さんとのやっぱり一番大きな違いかなと思ってて、で、やっぱり経営者さんは、まあ自分のね、まあ会社のことをどんだけやっぱ熱く話せるかっていうのは、すごく大事で、で、経営者の熱量以上に社員さんが熱量を持つってあんまりないかなと思うんですよね。
うん。
だから、そこをね、やっぱりすごく、 まあ、ご自身がね、本当に何をやりたいのかっていう。だからやっぱり自分の仕事とか会社が、本当大好きであるかどうかっていうのは、うん、まあ、すごく大事かなっていうところですね。はい。で、僕も以前ね、ちょっと別の経営塾に行かせた時に、まあ、ちょっとそういう経営理念とかね、話そうっていうのがあったんですけど、うん、二人ね、やっぱり創業社長さん、まあ、僕と年齢は同じぐらいだったんですけども、一、うん、つは、博多ラーメンの会社を40店舗ぐらいやってる社長さんで、もう一人は通販か、健康食品の通販をやってる社長さんだったんですけれども、やっぱね、理念の話はさ、二人とめちゃくちゃ熱いんですよね。タイプは違うんですよ。その健康食品の社長さんは結構ね、もともと外資系のコンサル会社出身で、うん、論理派なんですけども、論理派で、で、その博多ラーメンの会社の社長さんは、もともと土地屋さん上がりみたいな感じなんですけれども、うん、まあ、人情派みたいな感じですけど、どっちもね、理念の話だったらめちゃくちゃ熱いんで、で、こういうのってなんかね、いわゆるその精神論みたいに片付けちゃう人もいるんですけど、そうじゃなくて、やっぱどれだけその会社、自社のことを好きか、これの商品を本当に広めたいと思ってるかっていうのはね、これはやっぱり経営者さん、になっていく上では、まあ非常に大事なと思いますね、うん。はい。という感じなんですけど、いかがでしょうかというところで。
なるほど。今、先生のね、この思い自体がすごく熱いなと思ったんですけど。で、先生も創業者さんでいらっしゃるから。はい、でもなんかこの、確かにそうですよね。熱って、熱いところから冷たいところに伝わるから、ね。でもただやっぱ難しいのがこの熱い思いを言葉にしづらいっていう場合とかもあったりで、なんかその辺とかっていかがですかね、社員に伝えていくために。
そうですね。なんで、やっぱりそこを伝えるっていうところがね、これも経営者の役目だなと思って、まあこれがまあ二つ目にね、言ってるその人に伝えられることっていうのをね、二つ目に挙げてるんですけれども、やっぱりその経営者は、やっぱね、その、伝道師にならないといけないんですよね。
うんうん、
その理念とか、自社の志の思いの、やっぱ、経営者が発信していかないとですね、みんな、覚えてないというか、忘れていくんですよね。
確かに。
で、社員さんとかは、どうしても、日々の仕事忙しいじゃないですか。
確かに。
目の前のね、なんか、今日の仕事とか、お客さんから問い合わせるクレームだとか、で、いろんなものがやっぱあるんで、なんかそういう思いみたいなんで、やっぱ忘れちゃうんですよね。で、それを、でも、そこってでも忘れちゃってると、瞬間だったらいいんですよ。それがやっぱ長く忘れてると、あれそもそもこの会社って何のためにこの仕事やってんのみたいな感じのところになって、そこのモチベーション、パワーが落ちちゃうので、
うん、
だから経営者はやっぱりそこを常に言い続ける。理念とか思い。
言い続ける。うん、そうですよね。
これはもうすごい大事ですね。で、これもう本当に、もう飽きても言い続けるっていうのが大事で、うん、
確かに、確かに。その熱い志っていわゆる企業理念って言われるね、部分だと思うんですけど、やっぱりその理念を伝えて共有できてないと、なかなか難しいですよね、この組織の動きっていうか。
そうなんです。で、チーム作れるかどうかって、やっぱ共通認識どんだけ持ってってるかなんですね。やっぱ、みんなで同じこの方向向かうぞっていうのを、
うんうん、
その共通認識がないと、やっぱだんだんバラバラになってくるんですね。で、チームって人が何人いてもバラバラだと結局成果が出ないって形になっちゃうので、
うんうん、
ね、これはもうね、プロスポーツとかでもそうなんですけど、ね、多分優勝するとかね、なんかね、甲子園出るぞとか、なんかそんな、そういう、やっぱ共通目標があるんで、みんな共通のところにね、頑張っていける。で、これは会社とか事業でも一緒なので、で、会社とかの場合はこれが、ある意味終わりがないので、スポーツとかだとね、なんか、このね、冬の大会に向けてとか、ね、最後の大会に向けて、ね、半年間とか1年とかで区切りがあるんですよ。まだいいんですけど、そこがないので、だずっと続いていくので、なんかそこの、まあ、モチベーションというか、まあ、なんでまあ、その人のね、人生観とかとちゃんとマッチしてるかどうか大事なんですけど、経営者は常に言い続けるっていうのは、これは本当に大事なところだなと思いますね。
こう、胸に秘めてるだけではなくて、アウトプットとしてきちんと伝えられるっていう、努力やっぱ必要なんですね。
めちゃくちゃ大事です。で、言わなくても分かるだろうは分からないので。
あ、言わなくても分かるだろう。多いかもしれない。
ね、言わなくても分かるだろうみたいな感じに、ね、まあもうそれが、まあ文化のレベルになってれば、まあ言わなくてももう分かるだろうまでいける可能性ゼロじゃないんですけれど、やっぱり最初の段階は特に、例えば社長がよくあるのがね、事業承継とかで社長が変わったとかになった時に、やっぱ新しい社長の考え方って一回言ったくらいじゃ分かんないんですよね。
そうですよね。
それを、もう何十回何百回。で、あとは言うだけじゃなくて、それをちゃんと体現した行動を経営者自身がやってるかどうか。 ね。ここがやってないと、なんかあの人口だけだな、みたいになっちゃうんで。
なるほど、なるほど。そうすると、あれですね、その言葉にすることで、もちろん対社員さんに、ね、あの気持ちを固めてっていいパフォーマンスをしてみんなで利益を上げるっていうのも、またそれと同時に社長自身が自分の言葉を聞くことでマインドセットしていくっていう、二つの効果がありますね、思いをまた
伝えていく。ありますね、はい。で、やっぱりそのね、あのチームが本当一体なんていうか、その社長以外にもそういうのを語ってくれる人が出てくるかどうか。
なるほど。
これ、うちもようやく3年ぐらいやってて、ね、まあ、うちの今奥さんがね、結構、まあ仕事手伝ってくれる。うちの奥さんが結構それをやっぱ言ってくれるなっていうのが、今僕以上にね、その、なんか、まあうちはね、内部で会議やるときは、まあ常にね、その、理念の読み合わせっていうのをやってから、まあやるんですけど、うんうん、なんか、うちの僕が忘れてるときがたまに最近あって、それが、うちの奥さんの方が、ね、ちゃんとフォローしてくれて、みんなでね、読みましょうっていうのを言ってくれたりとかするので、なんかまあそういうふうな、うん、でもそこまで来るのやっぱ3年かかりましたから。
なるほどですね。一朝一夕ではないですね。その積み重ね。それこそ雨粒が岩を溶かすぐらいな、毎日のことなんですね。
あ、もう本当そうですね。だから、これ社長が諦めると、もう誰もやらないので、これね、理念とか思いを伝えるっていうのは。
うん、いや、これ大きいですね。
うん。あともう一個大事だなと思う、やっぱその会社の歴史をちゃんと伝えるっていうのもすごい大事だなと思いますね。
社歴ですね。
社歴ですね。今日は、特に社歴長くなればなるほど、その新しく入った人って、なんかもう、この会社って、もう、大昔から存在してるみたいな、なんか自然に存在してるもんみたいな。
なるほど。
思っちゃうんですけど、そんなわけなくて、誰かの思いでやっぱスタートしてるし、それを継いでくれてる人がいて、で、そういうのを、ね、なんか昔話ばっかりしてって思うかもしれないんですけど、やっぱそれをちゃんとね、社員さんがその歴史をちゃんと知る。会社の歴史。要は、自分たちが今ここで仕事できてるのは、別に、たまたまできてるんじゃなくて、そういう誰かの努力の結果、今ここで自分たちはこうやって仕事できて、で、その仕事でね、お給料いただけてるっていうのをちゃんと、その経緯を説明してあげないとね、やっぱりね、わかんなくなってくるんですよね。
確かに。ネハさん、会社の、ご自身が今勤められてる会社の歴史って、把握されてます？
一応、なんかその会社の歴史みたいなのが冊子になって、うちの会社置いてあるんですね。で、まあ、自主的に読むみたいなことで、私はなんか、これってこういうふうに出来上がってきたんだっていうのは知ったんですけど、確かになんかそれを人から聞いたっていう記憶はないなって今思いました。
そうやって目に見えるものがね、残されているってことは素晴らしい会社さんだななんてね、思いますけど、確かに。特に創業者、ね、一代目の社長の時は、苦労とともにね、いろいろなストーリーとともに、その、会社の歴史があるので、やっぱりそこからきっと社員として学べるものもきっと多いはずですよね。
そうなんですよね。うん、知っていくと、なんかより会社に、ね、愛着も出てくるでしょうし、うん、で、それだとやっぱ伝えていかないと、だんだんだんだんね、それこそみんな目の前の仕事がやっぱ忙しいですから、そっちに任されてくるので、
わかりました。でもさらに伝えるだけではなくて、先生おっしゃったように三つ目、人の話をよく聞くことっていうね、また話すとは両極端の聞くことってパーツも入ってますけど、これはまたどうしてですか？は
い、そうですね。もう本当、経営者の仕事はね、まあそのね、さっきのね、伝えるのももちろん大事なんですけど、うん、やっぱり話聞くっていうのが、やっぱ経営者の大きな仕事かなっていうふうに思います。うんで、やっぱ話、皆さんのね、社員さんとかお客様のこの意見を聞けない人っていうのは、結局、やっぱ事業としては伸びないし、行き詰まってくるなと。で、どれだけ自分の周りに、いろんな意見を言ってくれる人を揃えられるかが、やっぱ経営者のこれとしても腕かなと思うんですよね。で、経営者になってやっぱ一番上になっちゃうと、どうしても周りの人って意見言ってくれなくなってくるんですよね。ね、経営者になって怒られることも少ないですし、そう、だから、そういう、周りにその、率直な意見をいかに言ってくれる人を揃えられるか、ですし、あと、経営者自身がちゃんと聞きに行くっていうスタンス。現場のお客さんの声とか、ね、社員さんのね、現場の声を、やっぱり聞きに行く。で、これは松下幸之さんは周知を集めるって言ってますけど、まあ、周知っていうのが、まあ、その周りの人のね、なんか、 知識とかを集めていくっていう常に言ってますけど、で、経営者はやっぱそういう、話を聞いていく。で、一番やっぱね、ダメなのが、やっぱその社長室にこもってね、何人かの部下とだけやり取りしてね、やってるってやってると、やっぱり会社は、うまくいかなくなってくるのかなっていうのは、思うところなので、やっぱりその現場の意見ね、もう困った、悩んだらもう現場にとにかくお客さんから意見を聞いてて、何が必要とされてるのか。ね、これを聞いていきますし、部下の人からも、一人一人で、部下のね、幹部だけじゃなくて、そういうね、末端の方のね、ご意見とかも、なんか、吸い上げていって、そこにいろんなヒントが隠されてるので、やっぱそこを集めていくって、これは、もうめちゃくちゃ大事だな、っていうふうに思いますよね。
確かにそうですね。経営者として少し長くなると、まあ、社員さんが動いてくれるようになるので、任せっぱなしで意外と現場の声を聞けてなくって、まず距離感できてくるケースっていうのもね、大いにあると思うんですよね。でも、それに対して実際、現場に実際降りたり、社員さんのお声聞いてる、社長さんって、こう、なんでしょう、情報の、また更新が早いっていうか、確かにおっしゃる通りだなって今何人か頭に浮かびました。
ね、はい。で、やっぱ現場から離れちゃうと経営の意思決定ってやっぱ間違えちゃうのかなって僕はやっぱ思うので、やっぱり答えはやっぱ現場にあるので、で、僕、以前、まあちょっとテレビで見た時に、ユニクロの柳井さんがね、出てたんですけれど、柳井さんがね、新店舗のオープン時のそのチラシをチェックしてたんですよ。で、すごいなと思って、そうか、あんだけのね、2兆円ぐらいの会社の社長になって、まだチラシチェックするんだと思って。
そうですよね。
まあ、旗艦店っていうのもあったんで、旗艦店のオープンかなんかだったんですけど、でもチラシチェックして、まあ、これもっと目立つようにしようとかね、この価格もっと大きくしようとかなんかそういうの出してたんですけれども、だからやっぱりその現場のところ、ってすごい大事だなと思って。で、それの積み重ねが、まあ、あれだけの大きな事業になってくるっていう形なので、経営者はやっぱそういう、まあ、部下の意見もそうだし、市場の意見ね、お客様の意見も、とにかくこれを聞けるかどうか。で、それを元に意思決定できるかどうかが、やっぱ一番、まあ、本当大事だなっていうのは、もう、思いますね。はい。
伝えることと、さらに聞くことっていうことで、マルチじゃないといけないですね。気持ち的にもね。
そうですね。両方をやっぱりやっていくのが経営者の仕事かなっていうのは思いますね。
いやだからやっぱり尊い仕事なんですね。経営ってお仕事は。
そうですね。この辺は昔分かってなかったですからね。なんか本当に。
なんかそこ、今、でも先生今ね、4つ目の項目にね、はい、当てはまりました。ちょうど今の先生のね、僕の、なんか失敗がありましたみたいな。はい、4つ目が確か先生、弱みをさらけ出し、強みを伸ばすことっていうね。
はい、そうですね。はい。ここもすごい大事で。で、経営者っていうと、どうしても、なんか強くないといけないって、どうしても思いがちなんですよね。で、まあもちろんそういう時期も大事です。ちゃんとしっかり言ってるのもあるんですけれども、ただ、自分一人で全部できるっていうふうにやってると、誰も頼ってくれないとか、手伝ってくれなくなってくるんですね。で、僕本当に強い経営者っていうのは自分の弱みをさらって出せる人だなと思ってて、で、自分はこれはやりたいけども、ここはできない。で、ここまでできるけど、これはできないんで、それを手伝ってほしいっていうのをちゃんと、人に伝えられるか。うん、でこれがすごく大事かなと思ってて、で、そうしてないとですね、何でもできますよってやってると、じゃあ、社長に任せとけば勝手にやってくれるから別に自分たち頑張らなくていいやって。
ああ、なるほど、なるほど。
これはやっぱり、経営者としてはやっぱり、なんかしんどいのかなというふうに思うので、できないことをちゃんと部下とか、社員さんにも理解してもらって、で、その上でね、どうやっていくのかっていうこと。で、これは自分自身もそうなんですけど、ここが自分で、自分の弱みさらけ出して強みに集中できると、部下の人のその弱みとか強みっていうのを見極める癖がついてくるんですね。部下の人も、一律人間なんでロボットじゃないので、やっぱり得意、得て不得てがあるんで、それを見極めて、やっぱその適材適所。本当にその強いところとか得意なところって、その人がやりたいと思うところに、やっぱ配置してあげることっていうのが、これがやっぱり経営者の仕事だなっていうのはすごく思いますよね。
確かにそうかもしれないですね。でも今ね、先生もお話をお伺いしてね、私ちょっと思ったんですけど、社長が全部やっちゃって、判断とか裁量権与えられないように、ちょっとお願いこれって頼られて、責任任せるね、なんて自由度がある仕事の方が、ね、きっとパフォーマンス違うんじゃないかな、社員さんもって思ったりしたんですけど、いかがですかね。
いや、本当そう思います。 かもなんかそう任せてくれるってことは、自分がそれをできる能力があるっていうふうに見てくれてるんだなっていうふうに、スタッフ側でも思うので、適当に仕事を投げてるんじゃなくて、あなただから頼んでるんだよっていうのがちゃんと伝わってくる。から、お互いに仕事やりやすい環境なんだろうなって思いました。
確かに。で、思いをね、思いがつながって、で、しかも、ここはできないからお願いね、なんて言われると、がぜん頑張れそうな気がしますよね、働く側としてもね。
まあ、本当ね、経営者は、弱みを、ちゃんとね、見せていくっていうのはね、これすごく、さらに出してね、裸になって、皆さんに手伝ってもらうっていうのはすごく大事だなっていうふうに思いますよね。
でも先生、弱みをね、さらけ出すって一つの勇気ですよね、きっと。
すごい勇気いると思います。
ですよね。
最初僕もできませんでしたから
さ。なるほど。やっぱりこれが、その経営者のその境目なんですね。このね、ポイントがね。
な
るほど、なるほど。さらにね、やっぱり五つ目、確かにと思うんですが、経営って数字ですよね。
そうですね。
はい、数字に強いことということで。
はい、で、ここは数字はやっぱりちゃんと読めないと、経営者としては体制しにくいかなっていうのはすごく思います。はい。で、特に個人事業の方とかで、やっぱりね、その財務とかその、数字が読めないっていう方は結構多いなっていうのも最近いろんな方指導してるところなんですけど、で、自分の経営状態の数字が、数字、その、貸借とか、ね、損益とか、まあそういうのがちゃんと、分かってるか分かってないかで、これ、まあ、車のスピードメーターと一緒なので、今どれぐらいのスピードで走ってるのか、それとも遅れてるのかが分からないので、やっぱ経営っていうのではできないかなというところですね。なんで、数字のところがちゃんと読めるかどうかっていうところ、これ、で、数字がちゃんと把握できてないと、改善もしていかないんですね。レコーディングダイエットってあるじゃない
ですか。うんうん、ありますね。
記録していってね、食べたものを記録していって痩せる。ね、書いてるだけで痩せるっていうのがレコーディングダイエットなんですけど、で、なんで書いてるだけでね、食事減らしてないのに痩せるかっていうとね、書いてて認識するんで、あ、こんなに食べてたんだっていうんで、それだけで自然にちょっとじゃあ食べるの減らそうとかってなってくる、ね。
うんうん、
それと一緒でお金もちゃんと見て、何に使っても全部細かくね、しっかり一個一個1項目ずつちゃんと見て、で、それどういうふうにお金残していくのかっていうのをやるだけで、ね、無駄な出費とかもなくなりますし、で、どこをね、伸ばしていくかも見えてくるんで、この数字に強いのはすごく大事ですね。
確かに数字でね、効果測定とか、要はやっぱ数字で正直だから、そこから次の戦略を練ったりっていうことで、でも分からなければまず学び始めるということなのかもしれないですね、先生お話をお伺いすると。
ね、そこはすごく大事です。なんで学んで、ね、経営者で自分で学んでいかないと誰も教えてくれないので、自分で学ぶってすごく大事ですね。
皆さん経営ってすごいですね。
いやー、本当に。
でも、ローマは一日にしてならずで、すべてのね、社長様にすべての努力が終わりになるということでね、また今からね、起業を目指す方にも今日のね、またお話が糧になっていけばいいなと思います。はい。あっという間のお時間でしたが、坂本先生、ネハさん、本日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。